1. 市・都民税申告の時期です。17分30秒。申告期間は2月16日金曜日から3月15日木曜日。市都民税の申告は市役所で2月16日金曜日から3月15日木曜日まで受け付けます。以下1から4をお聞きの上、申告の準備をお願いします。所得税の確定申告などは東村山税務署で受け付けますが、簡易な確定申告であれば市役所でも受け付けます。ただし窓口に限りがあるためお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。1. まずは申告が必要か確認してみましょう。次のフローチャートで確認しましょう。後で読みます。所得がなくても申告が必要な場合があります。また年金収入が400万円以下で確定申告・扶養制度に該当する方もフローチャートで確認をお願いします。フローチャート。次は7つの質問があり、はいやいいえと書かれた矢印でつながっています。スタートの質問から始めて順番にはい、いいえと矢印の方向に進んでいくと、市・都民税の申告の必要があるかどうか確認できます。10通りの流れがありますので、番号をつけて読みます。1スタート。平成30年1月1日現在、清瀬市内に住んでいましたか？はい。平成29年1月1日から12月31日に収入がありましたか？はい。税務署で確定申告をしますか？はい。ならば、市都民税の申告の必要はありません。なお、確定申告が必要かどうかは、東村山税務署へお問い合わせください。2. 平30年1月1日現在、清瀬市内に住んでいましたか？はい。平29年1月1日から12月31日に収入がありましたか？はい。税務署で確定申告をしますか？いいえ。収入は給与または年金だけですか？はい、年金のみ。源泉徴収票に記載された内容のほかに、追加する控除、社会保険料や家父などがありますか？はい、ならば、市都民税の申告が必要です。3. 収入は年金だけで、源泉徴収票に記載された内容のほかに、追加する控除、社会保険料や家父などがありますか？いいえ、ならば、市都民税の申告の必要はありません。4. 平成30年1月1日現在、清瀬市内に住んでいて、平成29年1月1日から12月31日に収入があり、税務署で確定申告をせず、収入は給与または年金だけですか？はい、給与のみ。勤務先から清瀬市に給与支払い報告書が提出されていますか？はい。源泉徴収票に記載された内容のほかに、追加する控除、社会保険料や家父などがありますか？はい、ならば、市都民税の申告が必要です。5. 収入は給与のみで、勤務先から清瀬市に給与支払い報告書が提出されており、源泉徴収票に記載された内容のほかに、追加する控除、社会保険料や家父などがありますか？いいえ、 ならば、使途民税の申告の必要はありません。6、収入は給与のみで、勤務先から清瀬市に給与支払い報告書が提出されていますか？いいえ、ならば、使途民税の申告が必要です。7、平成30年1月1日現在、清瀬市内に住んでいて、平成29年1月1日から12月31日に収入があり、税務署で確定申告をせず、収入は給与または年金だけですか？いいえ、他の所得あり。ならば、使途民税の申告が必要です。8、平成30年1月1日現在、清瀬市内に住んでいて、平成29年1月1日から12月31日に収入がありましたか？いいえ、遺族年金、障害年金のみも含む。同一世帯の方の扶養となっていましたか？はい、ならば、使途民税の申告の必要はありません。なお、同一世帯の扶養に入っている方でも、都営住宅の審査関係などで所得金額が記載された非課税証明書を請求する場合は、申告が必要です。9、平成30年1月1日現在、清瀬市内に住んでいて、平成29年1月1日から12月31日に収入がなく、同一世帯の扶養となっていましたか？いいえ、ならば、使途民税の申告が必要です。10、平成30年1月1日現在、清瀬市内に住んでいましたか？いいえ、ならば、1月1日に住んでいた市区町村へお問い合わせください。フローチャート終わり。所得がない方でも申告が必要な理由は？扶養に入っていない方の場合、介護保険料や国民健康保険税の軽減などの算定の基礎資料となるためです。市、都民税が非課税になることもあります。家父、父は夫人の父、家父、父は夫の方や、障害者手帳をお持ちの方で、所得が125万円以下の方は、申告すると、市、都民税が非課税となります。2、申告時に持っていくもの、マイナンバー、個人番号の記載が必要です。申告時には、マイナンバーカード、または通知カード、マイナンバー記載の住民票でもか、を持参してください。扶養親族の方のマイナンバーの記載も必要になりますので、あらかじめ正しい番号の確認をお願いします。申告に必要なものは、以下 A から D の通りです。A、マイナンバーが記載された書類と本人確認書類。マイナンバーについては、市・都民税申告は内容確認のみ。確定申告は、次の書類の写しの提出が必要です。1または2が必要になります。1、マイナンバーカード、表裏。2、通知カードと運転免許証などの顔写真付き証明書。顔写真付き証明書がなければ、健康保険証や年金手帳など、2つ以上の書類が必要。B、給与・年金の平成29年分源泉徴収票。支払い者から1月末までに渡されます。年金を受給されている場合は郵送されます。年金振込通知書とは異なりますのでご注意ください。なお、証明書は一度お預かりしたら原則返却できません。 源泉徴収票のイラストがあります。イラストは日本年金機構発行の見本。色、様式は変更することがあります。 C、使途民税申告書。昨年使途民税の申告をした方などに1月下旬に郵送します。必要事項を記入し、持参または郵送してください。申告書は市役所で配布します。市ホームページからもダウンロードか。申告書のイメージのイラストがあります。 D、 控除額証明書。平成29年中に支払った社会保険料、生命保険料の証明書や領収書、源泉徴収票に記載があれば不要。医療費の明細書、詳しくは4面、目次番号19へ。障害者手帳などをご用意ください。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の支払い金額がわからない場合、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は、保険年金課、8面、目次番号34にも掲載。介護保険料は、高齢支援課で支払い額の確認書を発行しています。なお、A から D の必要書類のほかに、ボールペンなどの筆記用具、印鑑、認め印でかをご用意ください。申告書郵送方法は、必要書類を同封し、清瀬市課税課宛に郵送してください。控えの返送をご希望の場合は、82円切手を貼った返信用封筒も同封してください。3. 申告期間と受付場所。市役所での申告期間は、土曜日、日曜日を除く2月16日金曜日から3月15日木曜日です。受付時間は午前9時から11時までと午後1時から4時30分までです。なお、次の場所では申告開始日より前に受付を行います。表、早期受付場所と日程。5箇所あります。早期受付場所、期間、受付時間の順です。竹岡地域市民センター。2月1日木曜日、2日金曜日の2日間。午前9時から11時までと、午後1時から4時30分まで。野塩地域市民センター。2月5日月曜日、6日火曜日の2日間。午前9時から11時までと、午後1時から4時30分まで。障害学習センター。アミューフォール。2月8日木曜日、9日金曜日の2日間。午前9時30分から午後3時30分まで。中里地域市民センター。2月13日火曜日、1日のみ。午前9時から11時までと、午後1時から4時30分まで。松山地域市民センター。2月14日水曜日、15日木曜日の2日間。午前9時から11時までと、午後1時から4時30分まで。早期受付場所、日程の表終わり。4. 平成30年度から適用される主な税制改正。1. 給与所得控除の見直し。給与所得控除の上限が適用される給与収入が、平成29年分以後は、 1000万円、控除額220万円に引き下げることとされました。2、セルフメディケーション税制、医療費控除の特例が創設。一定のスイッチ OTC 医薬品を購入した際に、その費用について所得控除を受けることができます。3、医療費控除にかかる添付書類の見直し。住民税の医療費控除を受けるための医療費の領収書または医薬品の領収書を添付または提示の要件が変更となりました。詳しくは4面、目次番号19へ。チェック、申告時の留意点。配当所得の確定申告をする方は、住民税の申告を分けることができます。特定上場株式等の配当所得や、上場株式等の譲渡、源泉徴収がある特定口座にかかる所得については、所得税と異なる課税方式により、個人住民税を課税することを選択できます。例、所得税は総合課税、住民税は申告扶養制度適用。課税方式の選択を希望される方は、通常と申告方法が異なるため、住民税が決定する日、納税通知書が送達される日までに、課税課市民税係、電話 042-497-2040 までお問い合わせください。税についての関連情報は、4面、目次番号19にも掲載しています。問い合わせ、課税課市民税係、電話 042-497-2040。 ここまでは、能登谷陽子でした。